聖書を読みます。最初に旧約聖書からヨエル書3章、旧約聖書の1425ページです。ヨエル書3章。その後、私はすべての人に我が霊を注ぐ。あなたたちの息子や娘は予言し、老人は夢を見、若者は幻を見る。その日、私は奴隷となっている男女にも我が霊を注ぐ。天と地に印を示す。それは地と火と煙の柱である。主の日、大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇に、月は地に変わる。しかし、主の皆を呼ぶ者は皆救われる。主が言われたように、シオンの山、エルサレムには逃れ場があり、主が呼ばれる残りの者はそこにいる。次に新約聖書から、ヨハネによる福音書。14章、25節から31節まで。新約聖書の197ページです。ヨハネによる福音書14章25節以下。私はあなた方といたときにこれらのことを話した。しかし弁護者すなわち父が、私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。私は去っていくが、またあなた方のところへ戻ってくると言ったのをあなた方は聞いた。私を愛しているなら、私が父のもとに行くのを喜んでくれるはずだ。父は私よりも偉大な方だからである。ことが起こった時にあなた方が信じるようにと、今そのことの起こる前に話しておく。もはやあなた方と多くを語る前、世の支配者が来るからである。だが彼は私をどうすることもできない。私が父を愛し、父がお命じになった通りに行っていることを世は知るべきである。さあ立て、ここから出かけよう。祈ります。この祈りはスイスの神学者カール・バルトがペンテコステの礼拝で捧げた祈りです。で、私なりに少し書き換えましたが、世界の人々と共に祈りたいと思います。愛する天の父よ、あなたにお願いいたします。私たち一同にあなたの聖霊を送って、私たちを目覚めさせ、内なる光を輝かせ、勇気と力をお与えください。そのために繰り返して聖霊をお送りください。私たちがどんなに小さくても前進する勇気を持てますように。自分で自分を慰めるのではなく、あなたに希望を託することができますように。あなたの御前で自分自身を隠したり、あなたを抜きにして物事を図ったりすることをお許しになりませんように。あなたがどんなに素晴らしいお方であるか、あなたに信頼し従って生きることがどんなに素晴らしいことであるかを私たちに教えてください。すべての国とその政府のために祈ります。責任ある人々があなたの御言葉の前にひれ伏し、地上における正義と平和の実現のために 喜んで奉仕することができますように、あなたの御言葉の慰め深い力がすべての貧しい人々、すべてのやめる人々、すべてのとらわれている人々、すべての苦しむ人々、すべての迫害されている人々に正しく知られ、彼らのため息や叫びに対する答えとして聞かれ、理解され、肝に銘じられますように。すべての教会が御言葉の真理を改めて深く知り、真心を持ってそれに仕えることができますように。人間の過ちや混乱の中でも御言葉の真理が明らかになり、そしていつまでもそうであり続けることができますように祈ります。私たちは御子イエス・キリストにおいてこのことを告白するように自由にされ、そしてあなたに希望を託しています。あなたの皆が褒めたたえられますように。アーメン。今日は先ほど読みましたヨハネによる福音書14章の終わりの部分についてお話をしたいと思います。ここのところは先週もちょっと触れましたが、イエスが十字架にかけられる前に弟子たちにお別れをなさった、その告別の説教の一部だと考えられています。でその中でイエスが一つのことを約束なさいました。今日の26節をご覧いただきたいんですが、弁護者、これはイエスの言葉ですね、お別れの言葉です。弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。でこれがお別れに際してイエスが弟子たちに与えられた約束です。そしてその約束がペンテコステの日に成就しました。で一体その日はどういうことが起こったのか、そのことを改めてちょっと確認しておきたいんですが、使徒言行録という書物が新約聖書にありまして、ヨハネのすぐ後ですが、でこの使徒言行録の2章にそのことが書いてあります。弟子たちがエルサレムであるところに集まっていた。でその時はもうすでにキリストが復活されたということをみんなが信じた後だったんですけれども、しかしなんとなくまだ落ち着かない。エルサレムのあるところに集まっていろいろ話し合っていた、そう書いてあります。そうすると突然、これは使徒言行録の2章の2節から4節までに書いてあることですが、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した、そう書いてあります。で激しい風とか、それから炎のような舌が分かれ分かれにそれぞれの家の上に降りていったとか、でこういうのは異常な現象ですね。それをどういうふうに私たちが理解したらいいのかということは大変興味のある問題ですが、今日は私はそのことにはこだわらないことにします。でもっと大切な問題があります。それは今の約束の言葉の最後ですが、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した、そういうところです。でその頃 エルサレムにはいろんな国から来た人々が集まっていました。でもちろんいろいろな言葉が乱れ飛んでいたんですね。それぞれの民族の言葉です。でそういう人たちがたくさんいたんですけれども、その人たちが誰も彼も、これは2章の6節に書いてある言葉ですが、誰も彼も自分の故郷の言葉で使徒たちが話をしているのを聞いてあっけに取られてしまった。つまりいろんな国から来た人たちがそれぞれ自分の言葉、つまり母語と言いましょうか、自分がお母さんのお腹の中の時にいた時から聞いていた自分の言葉ですね。それぞれの民族にはそういう言葉があります。私たちにとって日本語がそうであるように、自分の母語で語られていると感じたというのであります。もちろん人たちはそこで意味不明のことを喋ったわけではありません。人たちは神の偉大な技を語ったとそこにも書いてありますが、それが人々には分かったのです。自分自身の言葉で分かったのです。つまり完全に理解できた。大変不思議なことですが、そういうことがここに書いてあります。いわば言葉の奇跡ですね。言葉っていうものは不思議なもんで、今みたいに外国との交流が大変盛んになった時代においては、言葉というのはいつでも私たちに何か、いろんなことを考えさせてくれますが、よく言葉の壁って言いますね。皆さんの中にも外国旅行をなさった経験をお持ちの方も多いと思いますけれども、外国に行って言葉が全然通じないで困ったというふうな経験は珍しくありません。他方そういう言葉としてはわからないけれども、お互いに分かり合えるという、そういう不思議な経験もあります。言ってることは分かんないけどなんとなく分かるという、私自身にもそういう経験があります。そこにいる人が善意の人で、何か私のことを心配していろいろと面倒見たいと思っているらしいということが分かると、その人の言ってる言葉は分からなくても言おうとしていることは分かります。でこういうことは私たちにとってはほぼ日常的な経験になりました。しかしこの言葉ということについてはもっと深刻な問題があります。それはみんなが同じ言語を話しているのに、私たちの場合だったら日本語ですが、同じ言葉を話しているのに互いに話が通じない、そういうことありませんか。話が通じない、木下順二の「ゆうずる」という作品がありまして、私は前にも説教でそのことに触れたことがありますが、余興という素朴な青年がいて、ある時鶴が怪我をしているのを見つけて助けてあげる、自分の家に連れて帰って解放し、やがてそれが愛に発展して二人は夫婦になる。お鶴という人です。鶴の化身です。そのお鶴が芝居の中では、これはクライマックスだと思いますが、非常に身をよじるようにして嘆く場面があります。その夫の余兵がお金が欲しいって言い出した。悪い友達にたきつけられてお金儲けがしたい、なんでそんなにお金が欲しいのって聞くと、都に行っていろいろ面白い経験をしたい、そのためにはお金がいる。でそのお金のことを言い出すと途端にお通には夫の言ってる言葉が分からなくなります。で彼女は どうしようと言って悲しむんですね。言ってることがわからない。私は木下さんという人を直接には知らないんですけれども、そこで非常に深いことを私たちに伝えていると思いますね。人間というのはそういう形で話が通じなくなることがよくある。言葉としては分かっている、でも話は通じていない、心は分からない。で、こういう言葉の混乱といいましょうか、これが現代世界の一つの大きな問題です。今私たちの世界の中には言葉が混乱しているという状況があるんじゃないでしょうか。一体それはどうしてそういうことが起こるのかということなんですけれども、よく引き合いに出されるのがバベルの塔の説話です。旧約聖書創世記の11章に出てくるバベルの塔の話です。あそこには東の方から移動してきた人々というのが登場いたします。で、その人たちは石の代わりにレンガを焼くことを覚え、漆喰の代わりにアスファルトを使うことを覚えた。で、つまり技術革新をやってのけたんですね。で、彼らは得意になりまして、誇り高ぶって、さあ天まで届く塔のある町を建て、有名になろう、有名になろう、そう言ってバベルの塔を建て始めたというのです。で、技術によって大きな力を持つようになった人間は危険です。その最も良い例は核に関する技術です。これが今や全世界を動かしていることは皆さんもご承知の通りです。で、問題は北朝鮮だけじゃありません。アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国、それにインドとパキスタン、そういう国々には北朝鮮よりもはるかに進んだ技術と膨大な量の核兵器が、ミサイルがすでに存在しています。で、技術を手に入れた国には巨大な力が集中します。今に始まったことではありません。しかし神様はそういう人間の高ぶった企てをやめさせると聖書は言っています。バベルの塔の話の中にそれが出てきます。そういう人間の高ぶった企てをやめさせる、そのために言葉を混乱させたというのです。創世記11章の7節に神様の言葉として、直ちに彼らの言葉を混乱させ、互いの言葉が聞き分けられぬようにしてしまった、そう書いてあります。今の世界で起こっていることはこれと同じじゃないでしょうか。言葉が混乱してお互いに話が通じなくなっている。で、けれども神様はこの言葉の混乱をそのままにほったらかしてはおかれません。言葉の本来の機能、つまり人と人とが互いに結ばれる、互いにその心が分かり合える、それが言葉の機能です。本来の機能です。誰かが歌った歌に I just call to say I love you、 あなたを愛してるっていうことを言うために電話したんだよっていう歌がありますね。私は大好きです。 I just call youTo say I love you、 あなたを愛してるって言いたい。人間の持っている言葉の中で それは最も大切な言葉です。その機能、人と人とが互いに結ばれて互いにその心が分かり合えるというその言葉の機能、それを神は再び世界に取り戻すというのです。ペンテコステの日に起こったことはそういうことです。言葉の機能が回復された、本来の機能が回復された。そしてこれからも繰り返し繰り返し神は聖霊を送って私たちの世界にその言葉の本来の機能を回復させようとなさるでしょう。そのことを私は信じます。で、後ほど歌う賛美歌の中に、マラナタっていうのが出てきます。81番ですね、主よ来たりたまえ、聖霊を来たりたまえ、そういう祈りを込めて歌う歌です。で、私たちは繰り返し繰り返しその祈りを捧げて、神様がこの言葉が混乱した世界の中に言葉の本来の機能を回復させようとしていらっしゃるということを信じていきたいと願っています。で、そこで、もう一度今日のテキストであるヨハネ福音書に戻りたいと思いますが、イエスは14章の27節でこうおっしゃいました。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。これは27節です。で、ペンテコステの日に与えられたのは平和でした。先ほど私は愛という言葉を使いましたけれども、平和というのもペンテコステの日に与えられた一つの大きな賜物です。それもキリストの平和です。世が与えるような平和とは違います。この世界では平和平和と言っていて争うということが稀ではありません。そういう世の中が与えるような平和ではなくって、本当の平和、それを与えるとキリストは約束されます。ペンテコステというのはそういう日でした。そういうことが起こった日でした。で、ちょっと話が飛ぶようですが、ドイツの優れた物理学者で哲学者でもあったカール・フリードリヒ・フォン・ヴァイツェッカーという人がいます。で、この人はアレノの40年という演説で大変日本でもよく知られるようになったリヒャルト・フォン・ヴァイツェッカーという元西ドイツの大統領ですね、あの方のお兄さんです。お兄さんにあたる人で大変優れた人なんですけれども、その人が自分の若き日を振り返って、率直に自分の過ちを告白したことがあります。それはヒトラーの問題をめぐってです。1933年にヒトラーが権力を握ったときに、彼は20歳の物理学研究者でした。で、それまでは彼はヒトラーのことをあまり好きではありませんで、そのヒトラーのこともあんまり評価せず、むしろ軽蔑していたというんですけれども、だからといってそれ以前のワイマール共和国の情けない状況を見るとですね、これもどうにかしなくちゃいけないと思うし、そういう漠然と新しい時代への期待を抱くような、生活をしていたと彼はそう言っています。そしてそのために、多分そのためにと彼は言いますが、新しい時代への期待があったために、以下は彼の言葉の引用です。 ある辛辣な批評家がエセ聖霊降臨と名付けたあの1933年の出来事を受け入れてしまった。エセ聖霊降臨、エセというのは似て非なるという、似ているけれども違うという、そういう意味ですね。エセ聖霊降臨と名付けたあの1933年のヒトラーによる権力掌握の出来事、それを自分は受け入れてしまったっていうんですね。でなぜ受け入れたかというと、それには理由があって、とにかくこれも彼の引用です、とにかくその時までは力なく絶望していた無数のドイツ人が共通の生活を目指すようになったという事実、それが私を動かしたのです。彼はそう言います。確かにヒトラーによってそういうことが起こったんですね。みんなが心を一つにしてハイルヒトラーって叫んで、そして一つの目標のためにみんな突き進んだんです。そういう事実が起こったんです。それまでは力なく絶望していた無数の人々、ドイツ人、それが共通の目標を目指して歩むようになったというんですね。でそのことに、彼は心を惹かれました。実際ヒトラーが演説をすると多くの人々が感動したと言います。で多くの人々の中には教会の牧師たちもカトリック教会の神父たちも含まれていました。そういう人たちもヒトラーの演説には夢中になった。でよく鳥肌が立つって言いますけれども、彼の演説を聞くと確かに鳥肌が立つような雄弁なんです。で一種の霊感と言いましょうか、インスピレーションと言いましょうか、そういうものが無数のドイツ人を奮い立たせて共通の目標を与えた。ですからあの時に起こったことはペンテコステの日に起こったこととよく似ています。しかし徹底的に違う。でヒトラーが与えた目標は憎しみと暴力と戦争でした。で彼が残したものは破壊と滅亡でした。しかしペンテコステの日に実現したのはキリストの平和です。世が与えるものとは全く違う平和です。でこの決定的な違いを私たちは見誤ってはなりません。似たようなことがよく起こるんです。大勢の人々が集まって、で鳥肌が立つような興奮の中である方向に向かって動き始めるということがよく起こるのです。それはキリスト教の集会の中にさえ起こるのです。しかしそれが本当に愛と平和をに めがけて平和を目指して進んでいくための運動であるかどうか、でそのことを私たちは賢く見分けなければならないと思います。祈ります。神様、私たちにあなたの御霊をお与えください。そして本当のものと偽りのものとを見分ける知恵をお与えください。そして本当にあなたが正しいとされる目標に向かって共に力を合わせて進むことができますように、あなたの聖霊の助けをお与えください。主の御名によって祈ります。アーメン。それでは賛美歌の81番一節だけ歌います。 どうぞお座りください。祈ります。天地の主なる神よ、あなたは主イエス・キリストによって私たちのすべての罪を許し、互いに愛し合って共に生きる道をお示しくださいました。どうかここに備えられた感謝の食卓にあなたご自身が親しくお望みください。かつてモーセや預言者たちを通して人々に語り、主イエスの十字架と復活によってこの暗い世界に誠の光を照らし、さらに助け主なる聖霊を送って私たちの信仰を確かめてくださったあなたが、今このパンとぶどう酒を通して私たちに新しい命の喜びを与えてくださいますように、作り主なる聖霊を今私たちのもとにおいでください。アーメン。弟子たちが裏切った夜、主イエスはパンを手に取り、感謝してそれを裂き、弟子たちに分け与えて言われました。これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事が済んでから、主は杯をも手に取って感謝の祈りを捧げ、弟子たちに渡して言われました。この杯は私の血によって立てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。主イエスよ、私たちはあなたの十字架の死を告げ知らせます。死者の中からのあなたの復活を喜んで祝います。そしてあなたが再び来たりたもうことを待ち望みます。奉仕者の方、前へどうぞ。味わい見よ、主の恵み深さを。で、ただいまからパンとぶどう酒をお分かちいたしますが、イエスを主と信じて受け入れていらっしゃる方はどなたもこれをお受けください。まだその信仰に達していないと思われる方は、その時が来るまでしばらくお待ちを願います。私たちはその時がやがて来ることを心から待ち望んでいます。配り終わってからご一緒にいただきますので、その時までしばらくお待ちください。これはあなた方のために裂かれた主イエス・キリストの体です。 あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わいましょう。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わってください。主イエスは言われました。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そして地の果てに至るまで私の証人となる。この主があなた方と共におられます。安らかに生きなさい。アーメン。感謝の祈りを捧げます。主なる神様、あなたがバプテスマによって私たちをキリストの体に結びつけ、この聖晩餐によって霊の糧を豊かに満たしてくださったことを感謝いたします。どうか私たちを導き、教会の中ではあなたによる平和を保ち続け、この世にあっては平和の使者として生きることができますようにお支えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の81番の2節と3節を歌います。 どうぞお座りください。